おはようございます。それでは今日も3秒を持ってこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日はまず望みも消えゆくまでにを賛美しましょう。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。だが心は安き応援。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今日も主よ、主の御前に、こうして、御言葉に預かる時間、主よ、あなたの恵みを聞く時間をいただくことができたことを感謝いたします。どうか一人一人の心を開き、主よ、御前にしっかりと受け取るべきものを受け取って歩む一日となりますように、愛する主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、ルカ22章、一節から十三節。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで、十二人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って、祭司長たちや、宮の守衛長たちと、どのようにして、イエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んで、ユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時に、イエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。杉越の子羊がほふられる、種なしパンの祭りの日が来た。イエスは杉越の食事ができるように、行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。彼らがイエスに、どこに用意しましょうかと言うと、イエスは言われた。いいですか？都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついて行きなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと、先生があなたに言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。アーメン。内容のまとめを読みします。杉越の祭りの時にユダにサタンが入り、宰相たちとイエスを引き渡す相談をしました。イエス様は杉越の準備をするようにペテロとヨハネを使わしました。イエス様が指示された通りのことが起こり、杉越の用意をすることができました。それではまず一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は10節から、13節のところで、杉越の食事をどうしようかという時に、イエス様が2人の弟子にその指示を与えるんですけれども、で、このある家の主人のところに行って話しなさいということなんですけれども、その家の主人が、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと、先生があなたに言っておりますと、弟子たちが言ったときに、この主人は整っている場所を見せて、そこで杉越の食事ができるようになったっていうところなんですけれども、本当に不思議な神様の御業があったなということを思わされました。別にこのイエス様のためにこのご主人は準備しておいたわけではないと思うんですけれども、ちょうど良い時、また本当にこう言われた時に、本当に、あ、ここをどうぞと言える、そういった準備が整っていたということ、 その特別な人を主が見ておられて、この導かれたというところに目が止まりました。以上です。
はい、この全般のところで2節と3節を見ると、最初と律法学者がこのイエス様を殺そうとずっと方法を考えていたところですけれど、ちょうど同じ時期に弟子の中のユダにサタンが入ったと書いてあります。霊的な流れというのは別々のものではなくて、この一つであるなということを教えられました。またこの最初律法学者たちやユダの特徴は、この2節と6節を見ると、群衆を恐れている、群衆がいない時にその機会を狙う、いつも関心は人にあるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私も2節から6節までのところにまず目が止まりました。特に2節のこのイエスを殺すための良い方法を探していたというこの動機に目が止まったんですけれども、まあ、彼らの側に立って考えると、自分たちが良い方法を探していて、そこにこうユダがタイミングよくやってきて、これを神様の導きだと思ったんじゃないかなと思うと、やっぱりその神様の働きなのかサタンの働きなのかを見極める目がとっても大切だなと思いました。見極める方法は、自分自身を顧みて、その心に恐れがあるかどうか、そこが鍵になるのではないかなと思いました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体になるのがよかったのか、教えや勧めや模範や戒め、避けるべき行動など主が語ってくださっていることに耳を傾けていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は8節から13節のところで、御子イエス様についてすべてを知っておられて、必要な準備を進められるお方であるということ、どこに行き何を備えればよいのか、過ごしの食事をこのところで、導いて教えてくださいましたけれども、でこの全てにおいて、次にどこで何をすればいいのか、主は全てご存知で、また誰に協力を求めればよいのか、そういったこともご存知であるということなので、本当にその方の御声を聞いて従って歩むべきであるということも教えられました。以上です。
はい、私は2節3節で、教訓また警告として教えられました。悪魔は、憎しみ妬みを抱いている霊的なリーダー、そしてまた不従順な人々に働きかけて、見えない形ですけれどチームでイエス様を殺害しようとする、またイエス様の働きをチームで妨害しようとするということ、その木を逸にした流れという霊的な流れがあるということをまずここで教えられました。また、避けるべき行動ということを、反面教師のようなものですけれど、人を意識して恐れるということは、神から出るものではなくて、悪魔から出ているものであるということを、もう一回教えられました。以上です。
はい、私は一節から六節を通して、私も避けるべき行動ですけれども、自分の心をしっかりと吟味する必要があると思いました。悪魔も道を開くんだなということ、悪魔も導きを見せるんだなというふうに今朝は思ったんですけれども、自分自身が良い道だと思ったときは、まず自分の心の吟味をする必要があるなと思いました。恐れに縛られていないか、また神より人が優先になっていないか、まずその吟味を大切にしなければいけないと思いました。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。 今日語ってくださった御言葉を今日の一日にどのように実践し適応していくのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は職場仕事上での、お客さんという立場の方でしょうかね、に対してちゃんとうまくいくだろうかなという、そういった不安があったんですけれども、今日もちょっと一つ、来てもらってすることがあるんですが、そのことをちゃんと来てくれるかなとか、ちゃんと持ってくるべきことを持ってに来てくれるかなということを、いろいろな、そういった不安があるんだなということを、思わされました。主が全てを知っておられて導いておられるということを、この朝もう一度確認し、主に委ねるということをしていきたいと思います。またこの週末のご奉仕についても、また週末に限らず、ちょっとまだ働きで新しくやるということも出てきているんですけれども、そういったことも主の導きを聞いて、しっかりしていきたいと思います。以上です。
はい、ハレルヤ。私はまず悪魔がどういう人を使うかというと、自分の心の王座をにイエス様を迎えていない、そういう霊的リーダー、また不従順なものに働きかけるということを教えられました。もう一度自分の心を探っていただいて、そして主の愛に満たしていただこうと思いました。また9節にあるように、弟子たちが聞けば何でも具体的に確実なことをこの導いてくださる主はそういうお方だと、ですからこの霊的な今の今日、私たち全体にあるこの霊的な流れに対して、それを打ち破ることができるように、主に聞きながら祈りたいと思います。以上です。
はい、私は自分自身の心に人を恐れるところがなかったかなというのを点検していて、一つメッセージを作るときのことを示されたかなと思いました。聖霊のダイナミックな働きをこう強調する、そういうところにいらっしゃった方と、またもともとかなり保守的なところにいらっしゃった方と一緒にみんなで礼拝を捧げているんですけども、なんかそれぞれにこうなんか配慮をしすぎてしまうというか、ここに目を向けるあまり本当に主の御声をこうだけを見てっていうところから少し離れてしまっていたかなと気づかされました。はい、悔い改めていきたいと思います。以上です。
それではお祈りいたします。愛する主を感謝いたします。どうか本当に今日も私たち一人一人があなたの御言葉、今日受けた御言葉を心の奥に豊かに住まわせ、どうかあなたの御心と導きのうちを喜びを持って歩んでいくものとしてください。今日の一日が溢れるばかりの祝福に満ち溢れたものとなりますこと、主よ、サタンに打ち勝ち、あなたと共に歩む一日となりますことをお祈りいたします。愛する主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございます。それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、 定価1600円税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。